兄姊妹，大家平安。
皆さんおはようございます。
感谢上帝恩典，时间过得很快，又来到六月了。
主の恵みに感謝して、時間が過ぎ去るのが早いものであって、6月を迎えることができました。
那六月十八号是我们六十六周年堂庆。
6月18日は本教会の66周年のお祝いの日であります。
那在堂庆的时候，其实那一天也是父亲节。
その日また父の日でもございます。
然后也是我们要跟大家分享我们的建堂的意向的一个很重要的时刻。
また礼拝堂再建についてのこのビジョンを分かち合うとても重要な時であります。
所以我们盼望弟兄姊妹都能够踊跃来参加。
どうか皆さんぜひ振るってご参加ください。
上午堂、下午堂我们都会进行。
午前午後とも同じプログラムで進めていきたいと思います。
我也觉得恳求弟兄姊妹也能够为这个事情来祷告。
皆さんもそのためにぜひ祈ってください。
刚刚诗班我觉得唱的非常好的诗歌。
先ほどの聖歌隊の賛美はとても素晴らしかったと思います。
我看着诗班呢，我心中一直祷告。
聖歌隊の皆さんを見て心の中でいつも祈っています。
我有一个10%的标准。
私は 10% という基準があります。
我们都是把十一奉献嘛，是吗？
私たちはその10分の1を神様に捧げています。
对我来讲，诗班就是我们的十一。
この私にとりましては聖歌隊というのも十分の一でございます。
所以如果我们呢这个上午堂有300人聚会。
もし午前中の礼拝には出席者が300人だとしましたら。
四班应该有多少人啊？
聖歌隊は何人いなければいけないんでしょうか？
多少人？
何人でしょうか？
你们不回答就是不十一奉献。
皆さんが答えないというのが十分の一を捧げていないことになります。
算不出来。
計算できないですね。
应该30人。
30人です。
所以我真的盼望这个四班呢能够有30人。
どうかこの聖歌隊が30人まで成長することを祈っています。
如果你正在寻求服事的方向，请你考虑一下。
これからどういう方針に参加しようかと迷っている人がいるならば、ぜひ考えてみてください。
其实对我来讲还有第二个十一。
私にとってはもう一つの十分の一があります。
就是我们的晚祷会。
すなわち夜の祈祷会であります。
晚祷会应该有多少人最少？
で水曜日の祈祷会には何人参加しなければいけないんでしょうか？
30人。现在大概都是十几人。
今は十何人しかいません。
所以如果你真的可以的话，来参加祷告会。
可能であるならばどうか祈祷会に参加してください。
我曾经有一这个在这个长子同工会里面呢，我分享过。
長老執事の集いの中では私がお話したことがありますけれども。
其实牧师的服事，我认为是蛮重的。
この牧師先生の奉仕というのはとても重いものであります。
很多要准备的。
いろんなことを準備しなければなりません。
还有很多弟兄姊妹的问题，我们要帮忙一下。
また個人的な問題の手助けもしなければなりません。
所以我觉得奔傲或是说压垮，这个根本就是家常便饭。
ですからその牧師が燃え尽きてしまうとか、その倒れてしまうことが多分日常茶飯事のものであります。
但是我真的可以跟弟兄姊妹讲。
けど皆さんに正直申し上げますけども、
常常我在晨祷会、在晚祷会的时候，我真的得到释放的。
私はその朝の祈祷会、あるいは夜の祈祷会の時には解き放されたという経験があります。
有时候为一个事情你会觉得很心烦的。
何かとても頭悩ましている問題を抱えているけれども、
为教会前面的方向你会觉得很不确定的。
教会のこれからの方向に向かっては不確定の要素がたくさんあるけれども、
但是有时候一段经文，有时候一个祷告，你会觉得神啊，你真伟大。
時には一箇所の聖書箇所、あるいはその一つの祈りを通して神様はなんと偉大なる方だと思うようになります。
所以如果你想经历这样的平安、
そういう平安を経験なされたいならば、
礼拜三晚上七点半、
水曜日の七時半、
欢迎来参加、
ぜひ参加してください。
啊、今天呢、我们要回到诗篇133篇。
今日はその聖書の中の詩篇の133篇に戻りたいと思います。
我们今年的年度主题是什么？
今年の年度のテーマは何でしょうか？皆さん覚えていらっしゃるでしょうか？
查手機已經太慢了。
携帯見るのはもう間に合いませんね。
什麼？
何でしょうか？
彼此相愛。
愛し合い。
主理相交。
主にある交わり。
感謝主。
主に感謝します。
這個是我們今年的主題。
今年のテーマです。
我常常在為年度的主題禱告的。
私はいつもこの年度のテーマのためにお祈りをしています。
我們不是隨便就提一個主題，然後就這是我們的年度主題。
いい加減で言葉選んで今年の テーマにしたわけではありません。
我常常在祷告上帝啊，你要我们学什么？
いつも私は祈っています。神様が私たちに何を学ばせたいのか。
今年整个教会要往哪一个方向去？
今年のこの教会はどういう方向に向かうべきでしょうか？
所以从一月开始，我们就一直围绕着这个方向在跟弟兄姊妹做一些圣经的教导。
ですから1月の1日からこの聖書、このテーマに沿って聖書の教えをやってきました。
这个不一定是说我们没有彼此相爱。
私たちが互いに愛し合っていないわけではない。
这个常常是上帝要我们把这样的一个圣经的教导更多的活出来。
ただ神様が神様の教えを通して私たちがよりそれを生かすことを神様が願っております。好
像彼此相爱成为我们教会的一个非常重要的记号。
ですから互いに愛し合うことがこの教会の大きな印となることを願っています。
我有时候也在想，如果我今天是还没有信主，我来到了我们的教会。
私は時々考えますけど、もし私がまだ神様を信じていなくてこの教会に来たならば、
为什么我会受吸引，然后我会想说我要留下来，我要参加这个教会？
どうして興味を持ってこの教会にとどまってで集会に参加することになるんでしょうか。
这有一个很重要的理由。
その中には一つの理由があります。
就是我们的弟兄姊妹跟上帝有非常好的关系。
すなわち兄弟姉妹たちと神様と良い関係があるからです。
爱上帝成为你的那个见证。
神様を愛することが私たちの証となります。
因为你爱上帝的缘故呢，你也爱弟兄姊妹。
神様を愛するがゆえに兄弟姉妹たちのことも愛します。
所以彼此相爱成为我们的记号。
互いに愛し合うことが私たちの印となります。
你知道，没有人不会不喜欢一个彼此相爱的家的。
ですから互いに愛し合う家を愛さない人はいません。
如果这个家一天到晚争吵，人就不喜欢待在里面。
もし家族の人がずっと喧嘩しているならば。多分家にいたくありません。
彼此相爱其实是非常重要的一个很简单的真理教导。
この互いに愛し合うことはとても簡単でしかも重要な真理の教えであります。
我曾经跟弟兄姊妹分享，我其实我蛮关心国际情势的。
皆様に話したことはありますけど、私は国際情勢について興味があります。
所以我其实每天也花一点时间去看一下各国的一些情况。
私も毎日少しの時間をかけて各国の状況を見ています。
你会发现这十年以来。
この10年間、
人跟人的关系是紧张的。
人と人の関係は緊迫した関係にあります。
国跟国的关系也是紧张。
国と国の間もしかりであります。
那为什么会变成今天的这样的一个情况？
どうして今の状況になってしまったんでしょうか？
我觉得有一个很重要的就是人活在罪的里面。
それは一つの理由があって、すなわち人々が罪の中にとどまっているからです。
人开始更多的为自己来着想。
人がより自分のために考えるようになったんです。
所以你会发现这十年以来国际情势呢开始走向国家主义、民族主义。
この10年間、この世界の状況というのがその国家主義、また民主主義の方向に向かっています。
意思是说，我的国家、我的种族比其他人更重要。
すなわち自分の国、自分の民族が他のものよりも大事だと。
而当我们走向这种保护主义的时候，你就发现开始就很多的冲突就发生了。
所以自分を守るようになると、いろんな衝突が生じます。
所以今天很多讲利益，但是不讲到和谐的人际关系。
今の中世の中というのが利益を語るけれども、人間関係を語らない状況になってしまいました。
事实上，当我们看圣经的时候，你会发现到主耶稣来到这世上，其实就是重建我们跟神的关系，还有我们跟人的关系。
そしてイエス様がこの世に来られたのが実は人間と神様の関係を再建するため、また人間と人間の関係を再建するためであります。
因为上帝是个和平之君。
なぜならば神様は平和の君だからです。
当一个人更多注重和谐的时候，其实他就会更注重跟神的关系。
もし誰か一人の人がこのお互い の協調性を重んじるようになると、自分と神様の関係も重んじるようになります。
当你更多注重跟神的关系的时候，你会发现在和谐这个事情上，我们会很软弱。
そして神様の関係を重んじると、人と人の調和を取るためには自分はとても弱いことに気づきます。
因为我们的软弱使我们一定要回到圣经里面寻求圣经的教导。
私たちが弱いがゆえに聖書に戻って聖書の教えを求めなければなりません。
所以我们就会注意到。
ですから私たちが気づくでしょう。
和谐从来都是依靠主的十字架。
この共和のためには十字架が必要であります。
和谐不是用自己的能力、用自己的力量。
その調和っていうのは、共和っていうのがその自分の力で何かできるものではありません。
所以当我们 注意到和谐的时候，
そしてその私たちが人と の, その調和をに気をつけるようになったならば、
可能我们更多期待是自己的改变，而不是别人的改变。
そしてそうすると自分を変えることを期待するでしょう。人ではなく。
常常很多人找我谈一下这个婚姻方面的问题。
時々その結婚生活相談に来る人がいますけれども。
而在婚姻的这个辅导里面，你会发现到人常常是希望。对方改变，
その結婚の問題に、常に相手が変わることを願っている人が多いんです。
如果你期待的是对方的改变，你会发现你得到的都是失望。
もし相手に変わってほしいと思うならば、多分おおむね失望に終わってしまうでしょう。
所以你有没有发现到圣经所教导给我们的信仰是改变我们自己？
聖書の教えというのは皆さん気づいたんでしょうか？私たち自身を変えることです。
当每一个人寻求被上帝改变的时候，你会发现人际的关系自然就和谐。
全ての人が自分自身を変えようとするならば、人と人の間に調和が取れるようになります。
今天我们要看的是133篇。
今日の聖書箇所は詩篇の133篇です。
133篇很清楚就是一个上行之诗。
この133篇というのは都のぼりの歌であります。
我很盼望弟兄姊妹要有这些圣经常识。
皆さんこの聖書の常識ですので、ぜひ覚えていてほしいと思います。
有没有人回答我上行之是第几篇到第几篇？
この都のぼりの歌というのが詩篇の中の何篇から何篇まででしょうか？
知道吗？
皆さんご存知でしょうか？
不知道。
知らないですか？
这个不知道就很可惜呀。
知らないととても残念なことだと思います。
不知道的欢迎参加晨祷会。
知らない人がいるならば、蒼天祈祷会に参加してください。
因为晨祷会在查诗篇。
蒼天祈祷会では詩篇の勉強をしています。
120到134。
120篇から134篇までが都のぼりの歌です。
这15篇的诗篇都是以色列人到耶路撒冷圣殿去朝拜的时候他们所唱的诗歌。
この15編ですけれども、これイスラエルの民がこのエルサレムの都詣でするときに歌う詩篇であります。
聖经旧约圣经规定每一个以色列的男子一年三次都要到耶路撒冷圣殿去朝拜。
この旧約聖書の中では決まりがありますけど、イスラエルの男子、大人の男子が1年間には3回このエルサレムに行って都詣でしなければなりません。
四福音也很多次的记载主耶稣从加利利来到耶路撒冷圣殿朝拜。
4つの福音書の中においてもイエス様ガリラヤからこのエルサレムに行って都詣でしたことが記載されています。
所以到耶路撒冷圣殿去敬拜神是以色列人非常重要的一件事情。
このエルサレムの宮に行って神様を礼拝することがこのイスラエルの人にとってはとても重要なことであります。
如果你去查考詩篇的时候，你会发现到这几个诗篇都有非常重要的含义。
そして詩篇を読むとこの15篇の詩篇の中にはとても重要な意味があります。
所以上行之诗第一个重点，
都のぼりの歌の中の一番重要な第一番目のポイントというのが、
上行之诗就是告诉我们朝向神，
すなわち神様に向かっていくんです。
我告诉你，你不抄，你一定忘记了。
もしその皆さん神様向かっていかなければきっと忘れるでしょう。
要下次要带个笔记本，带一支笔来记一下。
皆さん今次回はノートを取ってくださいね。
因为你走向耶路撒冷圣殿，
このエルサレムの宮に向かっていくんです。
所以其实你的方向就是往那个圣殿在走，是吗？
あなたの向かう方向というのがこの宮その聖殿に向かっているんです。
所以这是一个比喻，让我们的心就是朝向神的。
すなわち私たちの心が神様に向かうようにするという意味であります。
弟兄姊妹，我们的心朝向神吗？
皆さん私たちの心は神様に向かっているんでしょうか？
我常常认为，当我们的聚会结束，你离开家。
私はこう思います。この習慣が終わって皆さん家に帰ります。
你是带着神的赐福离开这个地方的。
あなたは神様の祝福を持ってこの場所を離れるんです。
而当你的脚离开了我们的大门的时候，其实你就在预备下一次回到这个圣殿来。
所以あなたの足がこの教会から一歩踏み出した時に、すなわち次回この教会に戻るための準備が始まっているんです。
这个就是上行之诗。
これはすなわち都詣で都のぼりという意味であります。
不是到了礼拜天早上才想到说今天是聚会要来教会。
日曜日の朝になって、今日は日曜日だ、教会に行かなければいけないようなわけではありません。
而是当你的脚离开这个大门的时候，你已在预备下个礼拜天回到这个教会来敬拜上帝。
足がこの教会から一歩踏み出した時から、この来週教会に戻る準備を始めているんです。
因为你在准备的时候，你就会关注跟家人的关系。
あなたが準備をしているから、家族との関係に興味を持つでしょう。
你就会关注你跟朋友的关系。
友達との関わりについても興味を持つで でしょう。
你就关注你跟公司同事的关系。
また会社の同僚との関わり方についても興味を持つようになるでしょう。
因为你的日常生活都在酝酿下一次来到教会敬拜神的那一个。那个真理的教导。
なぜならばその真理の教えに従って私たちがこの次神様に再会することの準備をずっと整えていかなければいけないからです。
第二个上行是在告诉我们的信仰是需要付代价。
この都のぼりの歌の中に教える2番目のポイントというのが信仰には代価が伴います。
这个上次王在传道有解释。
我前回王伝道師も説明しました。
到耶路撒冷圣殿是要付代价的。
このエルサレムの宮に行くためには代価が必要であります。
你知道他们需要带着他们到耶路撒冷圣殿的十分之一带到圣殿去。
彼らはその収入の十分の一を携えてこのエルサレムの宮に行きます。
出售的这些农作物。
初穂の、その農作物。
你的牛，你的羊。
自分の牛，自分の羊。
那有的要走非常远。
長い 道のりを経ていきます。
所以带着这些东西是很不方便的。
そういうものを持っていくのがとても不便であります。
所以他们会卖掉，把它变成钱。
ですから彼らはそういうものを売ってお金に変えます。
然后到了耶路撒冷，他们再用这个钱来奉献，或是他们买回这些奉献的东西。
そしてエルサレムに到着するとそのお金を宮に捧げるか、またその売ったものを買い戻すんです。
路程不仅辛苦。
道のりが大変なだけではなく、
带着他们的十一奉献、
自分の十分の一の収入をお金を持っていくんです。
但以色列人从不随便的对待这个事情。
けどイスラエルの人がこういうことについては一度もいい加減な気持ちで取り扱ったことがありません。
因为他们看为重要。
彼らはそれをとっても大事だと思うからです。
就是因为我们把奉献、把侍奉看为重要。
捧げること、奉仕を大事だと思っているからです。
神才喜悦嘛。
神様はそれから私たちのことを喜んでくださいます。
所以奉献从来不是你奉献多少钱的问题。
この捧げる献金というのは金額の問題ではありません。
奉献是你把奉献看为多重要的问题。
それはあなたがこの捧げることはどれほど大事だと思うかによって。
第三个。上行是告诉我们是跟其他人一起同行。
この都のぼりの歌の3番目のポイントというのは他の人と共に歩むことです。
你知道当一伙人一起走到耶路撒冷。
人が群れをなしてエルサレムに向かっていきます。
我有时候在想。
私は時々過去を考えます。
如果走的人是你不喜欢的。
もし一緒に、その信仰する人が自分の嫌いな人だったらどうしましょう。
怎么办？
どうしますか？
你走得开心吗？
あなたのその道のりが楽しいでしょうか？
所以你知道这个一起走到耶路撒冷是非常磨练人的一个事情。
一緒にエルサレムに向かって歩むということが私たちの心がとてもいろんなことを経験しなければなりません。
这个是不能逃避的。
それは避けては通れないものであります。
意思就是以色列人必须要学习跟别人一起走的。
すなわちイスラエルの人が他の人と一緒に歩むことを学ぶ必要があります。
所以诗人写的这十五篇诗篇的目的就是为了这个。
この旧約聖書の詩人がこの15の都のぼりの歌を書き記したのがその目的であります。
唱着这些诗篇，把你的心朝向神。
その歌を歌いながら自分の心を神様に向けるわけです。
唱着这些诗篇，彼此来鼓励。
この詩篇を歌いながらお互いに励まし合うわけであります。
所有人心学向走向真理。
すべての人が心を真理に向かっていきます。
不是为了自己。
自分のためではありません。
这个朝圣的旅程就会成为一个被祝福的旅程。
そして都詣での旅路が祝福される旅路となります。
我觉得神允许我们遇到我们不喜欢的人。
ですから私たちがその嫌いな人に出会うことは神様は許してくださるんです。
但当我们按照真理的原则来生活的时候，
けども私たちは真理に従って生活を送るならば、
这些我们所不喜欢的人成为我们生命中的祝福。
私たちの嫌いな人でも私たちの人生の祝福に変わります。
我们从这个过程里面，我们学到很多宝贵的属灵功课。
その過程の中においては尊い霊的な課題を学ぶことができます。
所以当你走向耶路撒冷圣殿的时候，
ですから都エルサレムの都に宮に向かっている時、
你的心就充满赞美，充满感恩。
私たちの心の中にはその賛美と感謝でいっぱいです。
所以第一节告诉我们，
一節
他说。看啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。
見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。
这其实很多人不太明白。
それが理解できない人もいます。
何等的善、何等的美、其实是一个祝福。
こう何という幸せ、何という楽しさっていうのが、それは祝福であります。
所以这个诗篇一开头，其实诗人是宣告了一个祝福。
この詩篇の最初からはこの書いた詩人というのが祝福を宣告したわけであります。
何等的善、何等的美。
何という幸せ、何という楽しさであろう。
何等的蒙福啊。
何という祝福を私たちが受けているんでしょう。
所以弟兄姊妹，
兄弟姉妹的皆さん，
你进我们的教会，你是说啊，何等的善，何等的美啊。
あなたがこの教会に入った時には何という幸せ、何という楽しさでしょうと言えるんでしょうか。
还是你说，哎呀，这个教会乱七八糟。
あるいは何というでダメな教会なんだろうと。
你知道当你怎么看教会的时候，就在证明你跟神的关系。
あなたが教会を見て、あなたの見方によって神様との関係が証明されるわけです。
如果我们从人的角度看一个教会，
もし人の角度から教会を見るならば，
我相信你可以找到一千个抱怨。
多分一千以上の文句を言えると思います。
你看这个也不顺眼，看那个也不顺眼。
これも不満、あれも不満だと。
看牧师最讨厌。
牧師が一番嫌いだと。
但是如果你真的是从神的角度来看一个教会的时候，
けども神様の目線から教会を見るならば，
你说上帝要我感谢你，
神を感謝します。
我这么糟糕，你都愿意拯救我。
こんなダメな私でも救ってくださったんだ。
哎呀，我这么卑微，我这么不好，没想到跟这个教会是有份的。
こんな卑しい私でもこの教会に通うことができるんだ。
了解吗？所以诗人是从神的角度来看何等的善。何等的美。
皆さんお分かりでしょうか。詩人が神様の目線から見て、何という幸せ、何という楽しさであろうと書いたんです。
其实弟兄可能常常在吵架的。
まあ兄弟たちがいつも喧嘩しているかもしれません。
但是他说弟兄和睦同居。
けども兄弟たちが一つになって共に住むこと。
你要讲吗？这个是一个从神的角度看的一个意象。
これは神様の目線から見た一つのビジョンであります。
现在我们有问题。
今私たちに問題があります。
靠着神，将来是蒙福的。
けども神様頼れば将来は祝福を受けるんです。
所以这里就讲到了一个很敬拜里面一个非常重要的一个关键。
そこではその礼拝の中の重要なポイントがあります。
当我们坐在这里唱诗的时候，
私たちがここに座って賛美歌を歌っている時、
我们的心是向着神嘛？
私たち心は神様に向かっているんでしょうか？
我们是从神的眼光来看待我们的弟兄姊妹嘛？
神様の目線から兄弟姉妹たちを見ているんでしょうか。
那这个就是在敬拜里面一个非常重要的关键。
これは礼拝の中ではとても重要なキーポイントとなります。
如果我们所唱的只是一首歌，
もし私たちがただ一曲の歌を歌っているならば，
这个不是敬拜的。
それは礼拝ではありません。
但是当你是向着神所唱出来的这个诗歌，
けども神様に向かって歌う賛美であるならば，
你开始心里面就是在走向敬拜的道路。
私たちの心の中ではこの都詣の道に入っているわけです。
这个敬拜的道路里面是带着挑战的。
この礼拝の道に入るけどもそこにはチャレンジがあります。
原来我爱神也得爱弟兄姊妹。
なんと神様愛するとともに人も愛さなければいけません。
原来这个很不可爱的弟兄姊妹呢，我也需要用神的爱来爱他。
なんとこの可愛くない兄弟だけれども神様の愛を持って愛さなければいけません。
那这个真理的教导就会成为我们生命中的那个挑战。
この真理の教えが私たちの人生のチャレンジとなります。
你知道有一些人发生问题就很容易切断跟人的关系的。
その一部の人が何か人間関係に問題あるならば人との関係を断つわけです。
我觉得你对我不好，
あまり良くしてくれません。
我也会马上回应你，回击你，我也不想跟你好。
すぐ反撃してあなたにも良くしてあげない。
但是你知道有一些人 被这样子的一个对待，
けど一部の人がそういう境遇にあった時には
他还是极力的希望跟你维持很好的关系。
それでも人と良い関係を保とうとします。
那所以后者就是一个成熟的基督徒会表现出来，
すなわちそれは成長したクリスチャンが持つべき態度であります。
为什么？
なぜでしょうか？
因为神爱我，
神様が私を愛してくださったから。
因为神爱我，所以我要爱弟兄姊妹。
神様が私を愛してくださったから、私も兄弟姉妹たちを愛さなければなりません。
所以，如果我们回到这个诗篇的时候，
こう詩篇に戻ります。
你会翻到一百三十二、一百三十三、一百三十四，它有一个一连贯的教导。
132篇、133篇、134篇にはこの一連の教えがあります。
132就提到恢复跟神的关系。
132は神様と関係を取り戻すことについて書かれています。
133就说到恢复跟人的关系。
133篇は人間との関係の回復です。
以后134篇就恢复敬拜。
この134篇というのは礼拝の回復であります。
所以你会发现说上帝的教导里面他一步一步的 把我们带回到上帝的面前。
ですから神様の教えの中においては私たちを一歩一歩神様のもとに連れ戻そうとしています。
解决罪的问题。
それは罪の問題を解決するためです。
解决跟人的关系的问题。
人との関係を解決するためです。
以后我们才能够走到神的面前。
それから神様の前に帰ることができます。
如果我们敬拜的时候我们 献礼物的时候
もし私たちが礼拝するときに神様に捧げ物を捧げようとするときに
如果我们想到我们得罪了一个弟兄
もし私たちが誰かの兄弟に悪いことをしたということを思い出したならば
聖 说什么
聖書は何と言っているんでしょうか。
你要放下礼物先去跟他和好
備え物をそこに置いてその人とまずその和解をしなければいけません。
请求他的原谅
その人に許してもらわなければなりません。
以后我们才可能献上一个合神心意神所喜悦的一个敬拜
それから御心にかなって神様を喜ぶ礼拝を捧げることができます。
所以当我们注重这些事情的时候
私たちはそういうことを大事にだ思っているならば
聖書说何等的善何等的美
聖書の中では何という幸せ何という楽しさであろうと書いてあります。
你是蒙福的人
あなたは祝福を受ける人であります。
所以你能够评估你是蒙福的吗
あなたが自分が祝福されているんでしょうか。
你很注重跟神的关系。
あなたは神様との関係を重んじているんでしょうか。
你也很注重跟人的关系。
人の関係を重んじているんでしょうか。
你遵从圣经的教导。
聖書の教えに従っているんでしょうか。
神说何等的善，何等的美。
そうすると神様言います。
以后
何という幸せ、何という楽しさ。
第二节说，这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。
二節にはそれは頭の上に注がれたたっとい油のようだ。それはひげにアロンのひげに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。
詩人说这是一个上帝所赐的福。
詩人が言いました。神の祝福であります。
弟兄和睦同居。
そういう兄弟姉妹たちが共に住むこと。
而这个福呢，用一个比喻来讲。
その祝福を例えて言うと。
好比那贵重的油浇在亚伦头上，流到胡须，又流到他的衣襟。
尊い油のようで、それはひげにアロンのひげに流れて、このその衣の襟にまで流れ滴る。
我觉得这个比喻其实有一个非常重要的意思。
この例えの中には重要な意味が含まれています。
这个弟兄和睦同居的这样的一个福、
兄弟姉妹たちが共に住むという祝福は、
圣经说好像。高利一个祭司一样，
この祭司に油を注ぐようなものです。
祭司做什么用的？
祭司は何をするんでしょうか？
祭司的目的功用是什么？
祭司の目的その役割は何でしょうか？
其实最主要就是服侍神嘛。
神様に使えることです。
然后在这个处境里面，他也是服侍十二支派的人
嘛。その状況の中においては祭司が十二の部族に奉仕をしているんです。
所以意思是说，这些祭司呢是住在这个十二支派的中间来服侍神，还有服侍人。
すなわちこの祭司たちが十二の部族の間に住んでいて神に仕えて人に仕えているんです。
以色列有十二支派。
イスラエルには十二の部族があります。
在还没有圣殿的时候，他们是要这个游牧民族的生活嘛。
この宮が建てられる前には彼らは遊牧民のような生活をしていました。
然后他们是围绕着会幕居住的。
彼らはその天幕の周りを囲んで住んでいました。
所以四个方向，每一个方向三个支派。
この開幕があって、四つの方向があって、それぞれ三つの部族があります。
所以，祭司就是在这个中间，在会幕里面来服侍。
祭司たちがその真ん中、この開幕の中にいて神に仕えているんです。
帮助十二支派的人来到神的面前。
また十二の部族の人が神様の前に来ることができるように助けているんです。
所以对我来讲，什么叫做真正的和睦同居？
私から見るとこの共に住むっていうことの本当の意味っていうのが、
所以真正的和睦同居就是去服侍其他的弟兄姊妹。
それはすなわち他の兄弟たち姉妹たちに使えることです。
你的生命成为他 的祝福。
あなたの存在がその人の祝福になります。
你知道人常常抱怨教会什么？
人々はよく教会に文句言います。
啊，我生病了都没人来看我。
病気になって誰も見舞いに来ない。
啊，我有问题，没有人来关心我。
問題があっても誰も気にかけてくれない。
你了解吗？人常常是往自我来思考的。
人というのは自分に向かって自己中心的に考えます。
但是如果我们有像亚伦一样的服侍，
けど私たちがアロンのような奉仕ができるならば，
像祭司一样的服侍，
祭司のように奉仕ができれば，
圣经说何等的善，何等的美。
聖書に書いてありますけど、なんという幸せ、なんという楽しさ。
一个真正蒙福的生活，就是你真的愿意去帮助别人，去服侍别人。
で、本当の祝福された生活というのは、私たちが人々を助ける、人々に使えることです。
所以这个就是一个侍奉的一个信仰的生活。
これはすなわち奉仕のある生活、信仰のある生活であります。
所以如果我们想祭司的侍奉，
祭司の奉仕について考えるならば、
第一个我认为这是圣灵的工作。
まず第一にはこれは、御霊の働きだと思います。
意思，我们不是依靠人的方法来服侍的。
すなわち私たちは人間的な方法を使って奉仕するのではなく、
我们在侍奉的时候一定是依靠圣灵的。
私たち奉仕するときには、御霊を頼らなければいけません。
啊，这个上礼拜这个讲到圣灵保惠师。
先週はその、御霊の助け主について話をしました。
吉井牧师有很多的教导了。
姫先生がその教えを、くださいました。
圣灵就是站在我们旁边支持我们的一个这个就是我们的神。
御霊というのは私たちの横に立って支えてくださる神であります。
所以 我们不是靠自己服侍的。
私たちは自分の力を頼って奉仕するものではありません。
我们是有圣灵保惠师与我们同在的服侍。
助け主御霊が共にいて奉仕をするわけであります。
侍奉是为了叫人蒙福。
2番目には奉仕というのは人に祝福をもたらすものであります。
如果你一心希望弟兄姊妹都蒙福，
もし心の中では兄弟姉妹たち全員が祝福に預かることを願っているならば、
那会不会你不蒙福？
あなたが祝福に預からないわけがあるでしょうか？
不可能的。
そういうことはありえません。
圣经说何等的善，何等的美。
聖書は何という幸せ、何というその楽しさでしょう。
所以第三个侍奉也使你自己经历到神。
3番目に奉仕を通して我々自身が神様を経験することになります。
与神之间的关系常常是侍奉建立起来的。
神様との関係というのが奉仕を通して成り立つことが多いんです。
其实对我来讲，我鼓励弟兄姊妹，我们的每一个会员，每一个人都有一个服侍。
私はその兄弟姉妹の全員が何かの奉仕に携わってほしいと願っています。
在我们教会服侍真的不容易哦。
けれどこの教会で奉仕するのはなかなか難しいんです。
因为我们有很多的要求，
いろんな要求事項があります。
你服侍的时候还要被审查哦。
この奉仕に参加するときにまた審査を受けなければなりません。
但是要不要服侍？
けどもそれで奉仕をしますか？
你要寻求服侍，
奉仕をすることを求めていかなければなりません。
因为服侍使我们每一个人更多的经历到神。
この奉仕を通して私たちがより神様のことを経験できるからです。
到了第三节说，又好比黑门的甘露降在锡安山。
三節、それはシモの山々に降りるヘルムの梅雨にも似ている。
啊，这个前半段。
これは前半ですね。
后半段 是这个诗篇的结论。
この後半というのがこの詩篇133篇の結論であります。
弟兄和睦同居，何等的善，何等的美。
で、兄弟たちが一つになって住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。
意思是很蒙福。
すなわち祝福を受けることです。
这个蒙福呢，用一个比喻来讲。
この受ける祝福を例えて言うと。
诗人说，好像黑门的甘露降在锡安山。
それは、シオンの山に山に降りるヘルムの梅雨にも似ている。
いや、这个其实它距离是一北一南的。
ちょうど北と南ほど離れているものであります。
黑门山本来就是很非常好的一个山的。
このヘルモの山というのがとても素晴らしい山であります。
气候非常的宜人。
気候がとても快適であります。
然后有很多的雾气，所以那个植物长得非常的好。
そこには霧がかかっていて植物がとてもよく育っています。
这样好的一个气候，现在飘飘飘要飘到锡安山。
このとても素晴らしい気候がなんと西雲の山にこの吹いてくるんです。
其实以色列人三次，一年三次朝圣。
このイスラエル人は年間三回都詣をします。
你知道最少两次会遇到干旱。
その中の少なく二回は干ばつの 季節でありました。
其实很辛苦的，
とても大変です。没有水，水がありません。
如果这时候有黑门的甘露临到，好不好？
その時にもしヘルモの梅雨が降ってきたらいいことでしょうか？
那我问你，黑门的甘露会不会临到？
けどヘルモの梅雨が自分に降り注ぐことがあるんでしょうか？
非常遠的地方，那个甘露会不会飘到这里来？
とっても離れたところの梅雨が自分のところに降り注ぐことがあり得るんでしょうか？
他说又好比。
それは例えて言うと似てると言います。
这是一个比喻。
それは例えて言うんです。
没有黑门的甘露没有来的。
ヘルモンの山の梅雨が来ていません。
但你还是蒙福的。
けどあなたはそれでも祝福を受けています。
所以真正的甘露是什么？
本当の梅雨は何でしょうか？
是什么？
何でしょうか？
还听不懂。
まだわからないですか？
弟兄和睦同居。
兄弟。たちが一つになって住むことです。
当一个教会彼此相爱的时候，
一つ教会が互いに愛し合うときに、
你知道神所应许的福就是这个教会没有干旱。
神様の約束してくださった祝福というのが、その教会には干ばつがありません。
这个教会充满了黑门的甘露。
この教会の中においてはヘルモの梅雨がいっぱいです。
这个教会的弟兄姊妹生长得非常好。
この教会の兄弟姉妹たちがすくすくと育っています。
不像那些枯萎的花草，
この枯れた花草のようなものではありません。
每一个人都充满着生命力，
全員が命の力にみなぎっています。
我看你的脸我就知道你来教会是枯萎的还是 很有生命力。
あなたの顔を見るだけでも、この満ち満ちた力を持っているか、それとも枯れているか分かります。
有些人来教会哇很喜乐的，
一部の人は教会に来た時に喜びに満ちています。
这个叫生命力，
これは生命力と言います。
有些人来教会啊，苦着一张脸。
とても憂鬱そうな顔をして教会に来る人もいます。
枯萎的，
枯れています。
所以神说你是蒙福的基督徒。
ですが神様は言います。あなたは祝福を受けているクリスチャンです。
当你注重彼此相爱的时候，
互いに愛し合うことを重んじているならば，
你就是蒙福的。
あなたが幸いに預かる人です。
你就是充满着生命力的。
あなたが生命力に満ちた人であります。
你就会带来很多的祝福。
あなたが多くの祝福をもたらすでしょう。
所以和睦是主的恩典。
ですから互いにその共に住むことが主の恵みであります。
我们靠自己完全没办法。
自分自身の力ではできません。
我刚刚跟你讲，有时候我也觉得很烦的。
先ほど言いましたが、私もとてもな辛い時もあります。
这个弟兄这个姐妹啊，头痛啊，
この兄弟この姉妹頭痛いですね。
所以你知道我每天努力的读圣经祷告，参加晨祷会，参加晚祷会，不是我很热心啊。
ですから私が毎日熱心に聖書を読んでお祈りし、蒼天祈祷会に参加し、夜の祈祷会に参加するのが熱心さだけではありません。
这是需要啊，
必要があるからです。
但也是神的恩典。
もちろんそれも神の恵みであります。
而当我们寻求彼此相爱的时候，
お互いに愛し合うことを求めるならば，
你寻求神的帮助，
神の助けを求めるならば，
神也用你成为别人的祝福。
神様あなたを用いて他の人の祝福とならせてくださいます。
我们好好的服侍，
一生懸命奉仕をして，
不要怕苦，
辛さを恐れないで，
也不要怕烦。
その煩わしさも恐れないで、
依靠神、
神を頼りましょう。
你知道吗？你就会带来很多的祝福。
そうすると多くの祝福を人にもたらすことができます。
你们都喜欢有钱人。
皆さんお金持ち好きですね。
喜欢吗？
好きですか？
看起来不喜欢啊。
皆さん嫌いでしょうか？
洛克菲勒。
ロクフェラー皆さんご存知でしょうか？
有钱吗？
お金持ちでしょうか？
你知道当时他是全世界最有钱的人。
当時はその世の中で一番お金持ちでした。
你知道54歳他生病啊。
54歳彼が病気になりました。
你知道他这么有钱，每天只能喝牛奶、吃饼干。
こんなにお金持ちの人であっても、その毎日パンとビスケットしか口にすることができませんでした。
好不好？
どうでしょうか？
可怜啊，
かわいそうですね。
医生说，医生说你活不过54岁，你快死了。
医者からあなたは54歳よりは生きられない、すぐ死ぬでしょうと。
他说我这么有钱，生这个病。
彼は言いました。私はこんなにお金を持っていて、こんな病気にかかっていて、
现在快死了。
今死にそうです。
哎呀，人生没有意义。
人生にはあまり意味がありません。
他想想，我这么有钱怎么办呢？
こんなお金持っているのにどうしたらいいんでしょうか？
你知道他开始就奉献了。
そして彼は献金するようになりました。
盖学校、盖医院、
学校を作って、病院を作って、
支持很多。 这个研究疾病的机构，这个帮 社会福利的机构，
そして病気を研究している施設、あるいは社会福祉の施設に多額の献金をなさいました。
他管不了自己的病人，他就一直奉献，一直奉献。
自分の病気のことももうどうしようもないから、いつも献金をしていたんです。
你知道他就这样没有想什么奉献了多少年？
彼は何も考えずにずっと献金を続けて何年間献金したんでしょうか？
44年間。医生说54岁就死了。
先生が54歳で死ぬでしょうと宣告されたけれども、
活到98歳。
から98歳まで生きられました。
所以今天可以再讲一个。
もう今日もう一人にを紹介します。
長寿の秘訣。
これ長生きの秘訣です。
好好的奉献。
献金することです。
神用你。
神様あなたを用いてください。
帮助更多的人。
多くの人を助けることです。
当然这是开玩笑的啦。
これは冗談ですけれども。
但是他这样做，为什么神真的就赐他恩典？
ロックフェラーこうしたことによって神様本当に恵みを彼に施しました。
以前他为自己而活嘛。
今までは自分のために生きてきたんです。
现在他成为很多人的祝福。
今は多くの人の祝福となったんです。
那个心情，我觉得是不一样的。
その心の持ちようが違うと思います。
你知道，当你去帮助别人的时候，你不会觉得，哎呀，我为什么那么傻？我为什么那么笨？
人を助けるときに、いや、なんで自分バカなの？なんで自分愚かななどと考えないで。
你要说感谢上帝。
神様に感謝します。
我很蒙福，
私は祝福を得ています。
何等的善，何等的美。
そして何という幸せ、何という楽しさでしょう。
第三节的下半段说，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。
三節後半に書いてありますけど、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。
这个我刚刚查2020年的一个美国奉献的资料。
この2020年のアメリカのこの献金をなさった人の資料を研究しました。
Forbes统计了美国最有钱的25个人奉献了多少钱？
で、フォーブス のランキングではアメリカの最もお金持ちの25名の人のこの献金の金額を調べました。
你知道这二十五个人奉献了多少钱？
この25人の人はどれほどの金額を献金なさったんでしょうか？
2020年一年呢？
2020年の1年間ですが、
1490亿美金、
1490億ドルです。
这个叫天文数字。
これは天文学的な数字であります。
当然 我不相信说这些有钱人是为了别人的好处来奉献的，我不相信。
もちろんそのお金持ち全員が他人のために献金をしたとは思えません。
但是他们所奉献出来的钱的确也帮助了很多有需要的人。
けども彼らがその捧げたお金によって確かに多くの人が助けられました。
你知道商人的这个思想是市场的导向。
このビジネスマンの考え方というのがマーケット思考であります。
所以为什么要奉献？
ですなぜ献金をするかというと、
因为如果人处于在贫穷的状况里面，他不可能购物的。
人が貧しさの中にいるときにはあのショッピング購物欲がありません。
所以如果你要你的商品能够卖出去，
自分商品を売れるようにするためには、
你也必须要扶持世界上的人有能力买你的东西。
世の中の人が購買力を高めないといけません。
所以这些人支持长寿，
ですからそういう人がこの長寿のために献金します。
预防疾病，
疾病の予防に献金をします。
支持贫穷的人能够走向有钱。
貧しい人がこの貧しさから脱出できるように献金します。
因为当人共同富裕的时候，
人がみんなお金持ちになった時に，
他就会有很厉害的消费能力。
そして消費力が高まります。
但是对基督徒来说，
けどクリスチャンにとりましては，
我们的奉献可能没有想到这些事情。
私たちが献金するときそういうところまでは考えていないと思います。
但是当我按照神的教导彼此相爱的时候，
けど主の教えに従って互いに愛し合うときに，
我们愿意去帮助别人的时候，
他の人を助けるときに，
你知道到后来这种共同的经历就成为集体对神关系的建造。
そうすると私たちが共同の経験によって神様との関係が築き上げられます。
所以詩篇133篇在讲一个观念。
ですから詩篇133篇には私たちに一つの概念を教えています。
一个人经历神，没有说何等的善、何等的美，没有。
一人が神のことを経験すると、それは幸せでも楽しさでもありません。
圣经说弟兄和睦同居，何等的善，何等的美。
兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろうと。
上帝给我们一个很重要的使命。
で、神様は私たちには重要な使命を与えました。
帮助人经历神。
人々を助けて共に神様を経験することです。
大家一起来经历神。
一緒に神様を経験することです。
这个叫做何等的善，何等的美。
それこそ何という幸せ、何という楽しさであろう。
我觉得和睦同居其实是不太容易实现的一个真理教导。
この、その一つに共に住むことはなかなか実現できない聖書の教えだと思います。
不太容易实现，不是因为不能实现。
それはできないではありません。
是因为你重视它多少。
それはあなたがどれほどそれを気にかけているかによります。
你依靠神多少。
神様をどれほど頼っているかによります。
愛自己多一点，你就爱别人少一点。
自分をより愛するならば人に対する愛が少なくなります。
你多爱别人一点，大家就可以有机会一起来经历神。
より人々を愛するならば多くの人は神様のことを経験するでしょう。
所以求主帮助我们。
どうか主の助けがあります。
让我们有这样的一个信仰的一个力量。
どうか私たちにその信仰の力が与えられますように。
多一点为别人。
より人々のことを考えることができますように。
多一点为人祷告。
より人のために祈ることができますように。
多一点关心人。
人のにより、その気をかけるようにしましょう。
多一点服侍别人。
より人に仕えることができますように。
神就赐福。
神様が祝福してくださいます。
何等的善，何等的美。
それ何という幸せ、何という楽しさであろう。
我们低头祷告。
お祈りいたしましょう。
天父，我们献上感谢。
天のお父様、感謝を捧げます。
因为靠人不能，但靠神凡事都能。
人を頼ってできないけれども、神様には不可能がありません。
过去我们常常只为自己。
今まで私たちは自分のことを考えていました。
求主赦免我们。
どうか私たちを許してください。
让我们学习好像主耶稣基督一样。
どうか私たちは主イエス・キリストに学んでいきましょう。
为了别人，甚至甘愿自己钉死在十字架上。
人のためならば自分自身を甘んじて十字架につけられました。
求主赐给我们这样的一个信仰。
そのような信仰をどうか私たちにお与えください。
让我们专心依靠你。
どうか一心一主を頼ることができますように。
专心服侍你。
一心一主を、に仕えることができますように。
叫我们成为更多人的祝福。
そして私たち自身が多くの人の祝福となることができますように。
求主听我们的祷告。
どうか私たちの祈りに応えてくださいますように。
奉主耶稣基督的名。
主イエスキリストの名によって祈ります。
アメン。